岡部さんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。大阪はですね、5月に梅雨入り宣言したものの、意外と雨が少ない今年の梅雨。でも、6月の満月、ちょっと楽しみにしてたんですよね。6月の満月はストロベリームーンっていうそうで、なんかこうちょっと、ストロベリー色、いちごっぽいお月様拝めるのかなと思ってたら、残念ながら曇っていて、お月様を見ることはできませんでした。どうやら毎月満月には名前がついてるみたいですね。7月はバックムーンということですので、楽しみにしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さて、7月に入って第1週目の夢の種放送ですけれども、今日も私の一人語りになります。まあ、何をお話ししようかなと思ったんですが、なんか季節物の話がいいかなと思って、今日は我が家の梅雨のシーズンのカビとの戦いについてなんてお話どうでしょうか。あまり気持ちのいいお話じゃないかな。まあこのカビというとですね、やはりこう水回りのエリア、特にやっぱり我が家一番気になるのはお風呂ですよね。一生懸命こうお風呂をピカピカに磨いていてもですね、ふっと気がつくと、隅っこの方がこう黒くなってきたり、なんかピンク色っぽくなってたり、なんていうちょっとぬるぬるっとしたところからあっという間にこうカビって広がっていきますよね。我が家はですね、実は昨年の、年末に、ダスキンさんにお願いをして、そうですね、築我が家はもう17年ぐらいになるのかな、なるんですけど、初めて、浴室のお掃除を外部の方にお願いしてみました。まあそんなに汚くないかなと思ったんですが、やっぱりその足元のこうね、フロアの部分がなんとなくちょっとこう黄ばんでいて、なかなかね、こうゴシゴシゴシゴシハイターとかを使ってもね、綺麗にならないので、まあプロの方に頼んだらどれほどになるのかなと思ってお願いしたんですよ。まあお金かけちゃったわけですね。いやー、でもやっぱりね、プロはすごいですね。もう浴室はね、新築そっくりさん並みにすんごく綺麗にピッカピカになりました。そのおかげなのか、今年はね、我が家のお風呂あまりねカビがつかないんですよね。なんか特別なことしてくれたのかな、ちょっとそれはわからないんですが、まあそれでもね、やっぱり、5月ぐらいまでは全然カビはなかったんですが、6月に入って一気にこう湿度が上がってきて、なんとなくちょっとこう黒い点々が目立ってみたり、なんかちょっとこの辺ぬるっとしてるかなっていうことで、お風呂掃除をしました。まあいつものようにね、カビキラーっていう、あれ結構きついんですよね。もうゴム手袋をして、もう目にはね、なんかこう、シュパシュパくるので、こう、ゴーグルかけて、お風呂掃除みたいなことになるんですけれども、まあ一生懸命こう、ピカピカにお風呂を磨きまして、まあだんだんこう、年齢とともに、お風呂掃除、まあ、特にこう、カビ取りってなるとなかなか大変なので、まあどうしたものかっていうことで、なんかこう、娘に教わったんですが、お風呂のカビ取りをする前に、カビが生えないように予防するっていうことで、まあ、カビ防止の燻煙剤、これをね、ちょっと試してみました。まあ、どうやらこう2ヶ月に1回、燻煙剤を焚くと、断然こうカビがつかないっていうふうに、まあ、一応書いてあったので、試してみようかなと思ってやってみたんですが、まあ、今のところなんとか大丈夫なようですね。まあ、この2ヶ月に1 会をこうきちんと守るっていうことがどうやら大事なのかもしれませんね。まあそういうふうにこう考えてみると、私ここ数年、歯の治療って言いますか、なんか歯が痛くなること全くないんですね。で、どうしてかなと思ったら、まあ今の歯医者さん、3ヶ月に1回も必ず定期的にこう検診というか、歯のお掃除に来てくださいっていうことで、もう予約を3ヶ月前から入れて、必ず3ヶ月ごとに歯のチェックに行くっていうことをもうここ何年もやっているわけです。で、そうするとね、その歯医者さんも最近ですね、そうですね、この1、2年ですかね、歯のチェックをしてもらった後に、要は磨き残しがないかどうかって言って、こう歯になんかこうね、薬剤をこうつけて、で、それをこうクチュクチュペってこううがいをすると、この磨き残しがあるところがこうピンク色にこう歯に残るという、それをですね、手鏡で見せられるわけですよ。で、見せられた上に、ここが磨き残しですよとか、ここの磨き方はもっとこのようにしてくださいとかね。前回はここがちゃんと磨けてたのに、今回ちょっとここできてませんねみたいな、まあ、いろんなフィードバックをくださるわけです。で、そうするとですね、なんて言うでしょう。なんかそういうフィードバックをもらうと、次にはなんかその問題解決をしたいっていう、こう気持ちが湧くのか、3ヶ月後には、例えば私の場合は、下の歯の左側のちょうど前歯から奥の歯に向かっていくカーブのところ。ここがね、ちょっと歯並びが悪いんですよ。で、その歯並びが悪いところに、やっぱりちょっとこう磨き残しが起こったりするので、なんかね、もう向きになってそのあたりを一生懸命こう磨くわけですね。で、そうすると晴れて3ヶ月後に、あ、綺麗に磨けてるじゃないですか、なんて言って、こうお褒めの言葉をいただくわけですね。で、そうするとなんかこう嬉しくなって、で、まあ調子に乗ってそんな感じでいると、また次の3ヶ月後に今度は左の奥の、裏側がちょっと磨き残しがありますね、なんてこう言われたりして、まあそういうふうに、まあこまめに3ヶ月ごとにチェックをしてもらって、それを自分でもこう目で見て、ああみたいなことに気づいて、さらにその上にこうフィードバックまでもらって、なんてことをすると、次の、検診の時には、磨き残し絶対ないようにしてやるぞ、なんて、なんかこうね、向きに頑張っちゃったりするわけですね。まあ、そのおかげもあるのか、まあ、それと私はちょっと歯の食いしばりがあったりするので、まあ、ここ何年かもうずっとマウスピースをつけて寝ているっていうこともあって、そうなんですよ。虫歯がないですし、歯の治療っていうのを全くしなくて済んでるわけです。ねえ、こう歯の治療って嫌じゃないですか。ガガガって何とも言えない音だったりね。私はなんて、麻酔の注射がやっぱりあまり好きじゃなくてね。麻酔をしてしばらく、ね、お水飲んでもなんか唇からブロブロってこうお水が出てきちゃう。もうあれがすごく嫌で、まあなるべくこう治療したくないものですから、今のところね、一生懸命そうやって予防をしてるわけです。で、なんかこう自分ですごく思ったのは、若い頃はね、なんか歯医者さんも痛くならないといかなかったんですよね。でもこう年齢を重ねると、なんかもう痛い思いするの嫌だなとか、またことが起こって治療になると結構時間も取られちゃうし、で治療のたんびになんかこう痛い嫌な思いもするし、まあそういうの嫌だなと思うと、こう自分で予防をする、もしくはこうケアをするっていうことが、こうすごく、なんていうのかな、こう意識的になりましたね。うん、で、ちゃんとそういう予防とかケアをしていくと、歯の調子いいんだな。このままいくとね、やっぱり、8020っていう、皆さん活動知ってます？ 80 歳で自分の歯を20本残しましょう。これ、いけそうかな、なんて思ってるんですが、今のところ私まだ24本歯があるので、大丈夫かな、なんて思ったりしています。 まあ、とにかく、歯と歯茎を大事に守って80歳になっても自分の歯で、食べ物を食べれる、歯でいたいななんて思ってるわけです。まあ、ということで、まあ、お風呂のカビ取りからお話始まったんですが、カビが生えてからお掃除するの結構大変ですよね。なのでカビが生えないように、やっぱり予防する。まあそれと、お風呂にこう入るたんびにちょこちょこっとね、こうこまめに、ブラシをかけて、で、まあ最後こう窓を開けてしっかり換気をして乾かすとか、まあそういうことをこうするのが大事だなぁなんて思う今日この頃なんです。で、まあ私自身はほら、やっぱりこう運動指導者っていうこともあるので、お客様に、まあ、病気にならないように、怪我をしないように、健康づくり、まあ特に体力づくり、そして気力づくり、そしてまあ生活改善、こんなこと気をつけましょう、なんてよく言ってるわけですが、私も実はこのコロナ禍になってから、なんかね、生活のリズムというかバランスが随分良くなりましたね。一つはね、出張が減ったことがやっぱり大きいです。やっぱりね、出張が多いとどうしても外食が増えてしまいますし、まあこう睡眠もホテルっていうことでね、まあぐっすり眠れるんですけれども、まあやっぱりこうなんとなく夜遅くまでちょっと缶ビール飲んでみたりだとか、なんかこう手持ち無沙汰な分、なんかそんなことしちゃうんですよね。まあ、ところが家にいるとね、もうほとんどお酒飲まないですね。で、まあ、夜寝る前にはちょっと本を読んだりとかね、あの自分のためにこう体のケア、足のメンテナンスをしたりなんていう、そんな時間もしっかり取れてたりするので、まあ私にとってはですね、まあコロナ禍にあって、で、まあ、お仕事が減ったりとか、まあ、いろんな問題はあるものの、自分の健康づくりってことに関して言うならば、むしろ、このコロナ禍にあって、意外と質のいい、日常生活になったんじゃないかな、なんて思ってます。まあ、ただね、唯一問題はデスクワークが増えたことかな。デスクワーク増えたことで、やっぱりね、肩こりとか、まあそのデスクワークもほぼね、パソコンでの作業が多くなりますから、ね、こう目が疲れたりなんていう、ちょっとそちらの問題はあるものの、なんだろう、決まった時間にこうきちんとご飯を食べるとか、あと朝早起きになったとか、少し、緊急事態宣言中で運動量が少ないなと思った時は、自分でね、外を歩きに行ったりだとか、自分が部屋でこうヨガやピラティスなんかのワークをしたりだとか、まあそういうことをこう意識的にするようになったっていうのが大きいかなって思います。やっぱりね、仕事が立て込んでて仕事に追われてると、やっぱり自分のこと後回しになっちゃうんですよね。やっぱり60代になってからそれは良くないなーっていうことで、まあ仕事に飲まれないように、仕事に追いかけられないように、仕事に翻弄されないようにっていうことで、ちょっとやっぱりこう自分で、今からはもうちょっと仕事を置いて本を読むぞとか、今からは、ちょっと自分のために、ゆっくりと音楽を聴くぞとか、まあそういうことを意識的にするようになりましたね。で、まあ逆にこのコロナ禍にあって、その生活のリズムが崩れちゃった人も多いんじゃないかなって思うんですよ。ようやくこうね、緊急事態宣言が明けて、フィットネスクラブも、まあ、フルに営業するようになった時に、久々にね、こうお客様に会った時に、二つのタイプがありますね。一つはね、ちょっと、あれ、あの方少し太ったかなって思う方と、あれ、あの方ちょっとなんか細くなって力がなさそうだなっていうこと。そう、まさしくコロナ太りとコロナ痩せなんですよ。で、 コロナ太りっていうのはこれね、やっぱりメタボが関係してきますから、例えば糖尿病であったり、肥満であったり、高脂血症であったり、これ内科的な疾患が、やっぱりこう、リスクが高くなるわけですよね。で、特に血管の問題とかが出てくると、ほら、ね、コロナウイルスって血管を攻撃するウイルスでしょう。ちょっとここリスク大きいじゃないですか。なので、コロナ太りなっちゃったなんて笑ってる場合じゃないんですよね。ちょっと血液検査をして、メタボチェックをして、大丈夫かなって確認をしていただきたいなって思いますね。で、もう一つは逆に、ちょっと高齢者の方に多いのが、コロナ痩せですよね。日常生活がこうちょっと引きこもりがちになって、筋力が落ちてしまったっていうことです。なので、なんかこう立ってても疲れやすいとか、体が重たくってしんどいとか、少し動きたいんだけど、こうバランスが取れないから、転びそうで怖いとか、まあそういう方もこういらっしゃったりするわけです。で、どちらにしてもコロナ太りもコロナ痩せも、やっぱりこう健康とは言えないわけですから、やっぱりこれなんとかしたいですよね。なので、まあやはり、運動してほしいなとか、食事のコントロールをしてほしいなとか、きちんと睡眠をとってほしいなと思うんですけれども、これらってやっぱり大事なことはみんなわかってるんだけれども、なかなかできないのは何かなっていうと、やっぱりね、自分の生活習慣なんですよね。で、習慣っていうのは慣れじゃないですか。こういわゆるこう自分の慣れたパターンってなかなかこう変えられないですよね。なんか相当なことがないと。それこそ青天の霹靂みたいなことがないと、なかなか生活習慣ってこう変えられない。で、まあ、どうやったらその習慣変えられるかなって思った時にね、何かのためっていう、なんだろう、理由とか目的ができると、ちょっと変えられるんじゃないかなって思うんですよ。で、これね、ちょっとこう、我が家のまんまちゃんっていう旦那様なんですけれども、の話をすると、もう72歳だから当然リタイアして、もうそうですね、62歳、3歳ぐらいの時にリタイアしましたから、かれこれ10年近くずっと家にいて隠居暮らしをしてるわけですけれども、やっぱりね、お仕事を辞めてから一段と太ったんですよね。で、当然仕事を辞めてから活動不足で、やっぱりね、ちょっと膝が痛くなって、変形性の膝関節症が進んでるんですよね。まあ、最近ではこう足をちょっと引きずって歩く。ね、私が運動指導者でありながら、我が家もこういうことが起こってるわけです。で、これね、難しいのは、身内がいくら言ってもね、なんていうんですかね、家族の生活習慣ってなかなか変えられないんですよね。むしろなんか余計ストレスになるみたいで、だから私もこう、だんだんこう言わなくなっちゃうわけですね。これ、良くないのかもしれないんだけれども、やっぱり言うことで余計なんかこうね、いこじになっちゃうっていうかね、ムキになって、わかってるよって言いながら、やらないんですよね。で、そうすると今度ね、私の方もこう、ストレスになっちゃうじゃないですか。で、どうしたもんかな、こう、家族の身内の、こう、健康づくりのための生活習慣改善って一番身内ができないんだなってつくづく思います。で、ところがね、こうまんまちゃん見てると、なんでそうなってるかなって言ったら、まずリタイアするまではね、娘がまだこうね、大学に行ってましたから、こう家族のために自分がこう働いて稼がなきゃいけないとか、なんでしょう、子供のためにとか、なんかそういうふうに思ってるときはね、それなりになんかやっぱり頑張るんですよね。なんかこう、 生命保険もね、しっかりこうかけるじゃないですか。自分に万が一何かあった時のためにみたいな感じで、要は予防であったりとか、ちゃんとこうケアを考えるわけです。で、ところが、こうリタイアしてから、まず最初にママちゃんが言ったのは、生命保険解約するぞ、になったわけです。まあまあ、そりゃいいですよね。もう別に、ね、子供ももう社会人になって、生命保険そんな、ね、なくても、まあその分、医療保険しっかりかけた方がいいわけですから、まあ、保険の組み替えをしたわけですね。まあこれ、いいことだと思います。で、ところがね、やっぱり2、3年、家に何もすることなく、こう、ぼーっといると、本当に怠惰になっちゃう。そう。ますます動かなくなっちゃう。で、何するにしてもめんどくさいって言葉がね、出てくるようになったわけです。で、これ良くないじゃないですか。で、私もどうしたもんかなって思った時に、たまたまね、自治会の会長の、まあ、いわゆる班長さんみたいなもんですかね、こう順番が回ってきたわけです。なんだかんだ言ってたけどね、まあ私が忙しいっていうことを体に、まんまちゃんにこう、全部やってもらったんですね。まあ、それが、まあ自治会活動をこうやるきっかけになって、まあ今ね、唯一まんまちゃんの社会活動っていうと自治会活動なわけです。まあそうは言っても会社と違ってね、こう毎日自治会があるわけではないので、やっぱり活動量としてはこう全然足りないわけですよね。まあでも、何もないよりはいいかなっていうことで、まあ、自治会活動頑張ってますね。で、これね、なんで頑張ってるかっていうと、やっぱこうなんか、地域の、こう周りのご近所の人たちのためとか、誰もやらないから自分がやらないとみたいな、責任感みたいな。うん、なんかね、そういう責任感とか、役割があると、どうやらちょっとこう頑張るみたいですね。だからそこだけはちょっとだけ生活習慣が変わったわけです。だから、こう、なかなか自分からこういうふうに目標を持って、こうやるっていう人もいると思うんですけど、なんかやっぱりね、ちょっと少ないのかな。多くの人は、なんかこう、求められたりとか、なんかこう、任されたりとか、なんかこう、依頼を受けないと、なかなかこう自らは動けない人が多いのかななんて思ったりするわけです。まあ特にまんまちゃんの場合はサラリーマンでしたから、自分から何かをするっていうよりは、まあ会社から求められたことをするっていうね、生活習慣をやっぱり40年以上過ごしてきてるわけですから、もう身についちゃってるわけですよ。だから求められない限りは動かない。それもやっぱりこう、誰かのためとか、もうね、まんまちゃんしかいないからみたいなことを言われないとやらないわけですよ。で、それがね、身内か求めてもダメという、まあ、ここの難しさを感じる、まあ、今日この頃なわけです。まあ、それでね、ちょっと私もいろいろ調べてみたんですけれども、やっぱり、まあ、健康ってことを考えると、やっぱりその、うん、自分の体は誰のためって言ったら、まあ、まず自分のためじゃないですか。痛いの嫌だし、しんどいの嫌だし、歩けなくなるのも嫌だし、自分で好きなことをできなくなるのも嫌じゃないですか。で、そういう意識が強い人は、やっぱり運動したりとか、食事のコントロールしたりとか、まあ、自ら動いていく。と思うんですが、実際ね、どうなのかなってなると、健康診断ってあるじゃないですか。あの受診率って、皆さんご存知ですか？アメリカなんかは 80% を超えてるんですよ。ヨーロッパも 70% とか非常に高いんです。日本はね、4割いかないんですよ。特に2、30代の女性となった日には、もうね、受診率が 20% とか 30% めちゃめちゃ低いんです。で、これなんでってアンケート取ったらめんどくさい。それと次、仕事に忙しい。そして必要性を感じない。 つまり今体の調子そんな悪くないわけじゃないから別にいいじゃんとか、もし何かあったら、医療機関にしん、あの診療に行くからいいわよなんて思ってるわけです。これお風呂で言うたカビが生えたらカビを取るからそれまで別にいいじゃないっていうのと同じなわけですよ。で、それなんでかなって考えたときに、やっぱりアメリカとか日本のように社会保険っていうのかな、そういうものがやっぱり日本より非常に厳しいですよね。保険診療がね、厳しいですから、やっぱり病気になったときに払う金額めちゃめちゃ高いじゃないですか。だからやっぱりね、予防の意識が高い。なのでフィットネスの人口も日本なんかより全然高いわけです。つまり誰も守ってくれない、国も守ってくれない、自分で自分を守るしかない。そしてそれは守らないと自分のキャリアであったりビジネスにおいても自分の健康を守れない人に、出世はないよっていうような状況があったりするわけです、ね、日本はやっぱりある意味そういうとこが守られちゃってるのかな。守られちゃってるからね、何かあったらこう会社がやってくれるとか国がやってくれるとか保険があるからっていうふうに依存しちゃうのかななんて思ったりもします。でもこれからはそうはいかないような気がしますよ。やっぱりもう日本の国、このコロナのこともあってお金なくなっちゃってますよね。高齢者まだまだこれから増えていきますよね。ねえ、消費税も上がるんじゃないかな。物の値段もなんか上がってますよね。働く労働人口のね、減少とね、どこも人手不足なんてことをやっぱり言ってたりするとどうなっちゃうんでしょうね。そう、自分たちが年を取った時にね、介護が必要になった時に介護をしてくれる人いるのかな。それの介護のサービス受けれるぐらいのお金あるのかな。本当に真剣に考えないとちょっとやばいんじゃないかななんて思ってます。まあということで、やっぱりこれからはね、予防、もうむしろ、自分で自分の健康を守って、ね、誰も助けてくれないと思った方がいい。それどころか、周りの人にも迷惑がかかるわけだから、迷惑かけちゃいけないっていう意識にね、やっぱマインドを変えなきゃいけない。まあこの辺をね、やっぱり伝えていかなきゃいけないのかなって思ったりしています。運動指導者は単に運動を教えるっていうことではなくって、やはりこれからの健康づくりっていうことをね、伝えていく必要があるんだろうなってつくづく思ってます。ね、お風呂のカビが生えてから、そのカビの菌を吸っちゃって、コホコホ、ね、体を悪くすることのないように、まずはカビを生やさないお風呂ということで、ね、お風呂のケアをするように、自分の体もケアをするっていうことを心がけたいですね。さあ、今日はこんな梅雨のシーズンに合わせたお話でしたけれども、皆さんもぜひ自分の健康は、自分の体は、自分で守ってくださいね。それでは今日も一日元気よく頑張って、自分の体のケアも怠らず頑張りましょう。では皆さん、いってらっしゃい。